聖書を読み出します。聖書はテモテの手紙の1章の7節です。新約聖書の384ページです。テモテの手紙の1第1章の7節。彼らは自分の言っていることも主張している事柄についても理解していないのに、律法の教師でありたいと思っています。以上です。夏はキャンプのシーズンです、今はコロナでほとんどが中止になってしまいますが、私たちの牧師、若い頃はもう夏といったら3つも4つもキャンプを掛け持ちして走り回っていました。子どもたちやまた中高生、青年たち、非常に楽しむ顔がですね、いつも見られて嬉しかったのです。だんだん教会にそういうですね、年齢の子どもたちが少なくなってきて、キャンプがだんだんなくなっていって、そして今はコロナで全部ないという、やっとですね、いくつかが再開されたというふうに言われています。キャンプの醍醐味っていうのはですね、みんなで集まってですね、楽しくですね、聖書を学びながら過ごすということで、必ず夜のですね、楽しいひとときもありました。よくですね、伝言ゲームみたいなことをですね、やりました。正確に伝わないということが伝言ゲームの醍醐味で楽しいと思います。ただそれを見ながらですね、いつもですね、なんで伝わらないのかなということをですね、考えてしまいました。最初のですね、話と一番最後のですね、話が全く違う話になっている。それを見るたびにですね、一体人は何を聞いているのかなというふうにも思ってしまうのです。しかしこのゲームもですね、やっぱり聞いてる側にも問題はあると思いますけども、伝える側のですね、何を伝えているかというのがもうですね、一つ大切です。きちんと文章をですね、覚えてそれを伝えなければならない。その文章の覚え方にですね、いつも最初の子たちはですね、苦労してたなと思います。これが何で伝わらないのかなと思いながらですね、本当にですね、楽しいひとときを過ごしていました。パウロはある人々の異なる教えと対決するために若いテモテをエフェソにですね、残しています。また作り話や切ない系図にですね、心を奪われたりしないようにという、そういう忠告もしています。これはユダヤ教的な考え方や教えをもとにした多分異教との戦いなのでしょう。パウロはテモテに対して彼らの主張が伝わらないのは福音を理解していないことによるというふうにですね、きちっと述べています。彼らのですね、主張が伝わらないのは初めから福音をですね、理解していないからだ。そこに問題があるというふうにパウロは言うのです。そう思うとさっきのですね、伝言ゲームではないんですけども、伝える側が本当にそれを理解して、そして、心から次の人に伝えようとしているか、これが問題なのでしょう。なぜ伝わらないか、多分その文章がですね、その人にとって意味のない文章だからじゃないかなと思います。それが命に関わるような本当に大切な文章だったら、必死に覚えて確実にですね、ここはですね、伝えなきゃいけないということを確実に伝えていくのではないかなとも思ったのです。テレビのアナウンサーの人たちもですね、いろいろ交流をですね、させていただいております。テレビのアナウンサーの人たちはどうやったらですね、言葉が伝わっていくかということをいつも考えている。どんな伝え方をすればですね、このニュースが伝わるだろうかという。それは放送をですね、携わる人たちはみんなそう思ってるんだと思います。どんな伝え方がですね、一番伝わって、どんな伝え方が一番伝わらないかという。もうはっきり言うならばですね、アナウンサーがですね、ちゃんと原稿を理解して、伝えるべきことがちゃんと分かっているのは必ず伝わっていくという、そういうことをですね、教えていただきました。ですから、ニュースを読む、原稿を読む人も、ちゃんとそのニュースを理解しているかどうかということで、人々に伝わっていくかどうかなのです。そう思うと、最近のニュースはどうなんだろうな、と思うのです。さまざまなニュースがあります。それはコロナのニュースもありますし、また、戦争、 ロシアとウクライナのですね、戦争のニュースもありますし、また他の経済的なニュースもありますし、まあ、そのことが本当に伝わっているんだろうかなというふうに思うと、このニュースは一体何を伝えたいんだろうと思うニュースが結構あります。まあ、コロナのニュースを取ってみてもそうです。数字だけがですね、どんどんどんどん述べられていって、じゃあそれは一体どういうことであるか、またどんな状況を生んでいるのか、それが本当に人々に伝わっているんだろうかなと思うのです。まあ、そう思うとですね、数字っていうことを伝えるということは、それは説得力がかなりあるもんですからですね、まあ、かなり皆さんが恐怖の後にですね、まあ、それを聞いているかもしれません。しかし、その数字もですね、冷静に考えていくと、本当にその数字っていうのは驚異的な数字かということにもつながっていくのです。ですから、伝える側が数字を伝えるときには、この数字を通して何を本当に伝えたいかということを理解していないといけないんだなとも思うのです。本人が本当にそれが理解して、そして人々に伝えたいものを持っている、その時にしかやっぱり言葉は伝わっていかないというふうに思います。パウロはテモテに律法の教師でありたいと思っているということに注意を述べています。律法の教師になるには律法を理解しなければなりません。律法を理解するには律法が与えられた本当の意味、そこの中にある福音というのを理解しなければなりません。一番大切なことは律法の中に本当に大切な福音を理解し、そこから律法を学び直すということではないかと思うのです。何のために律法があるのかを理解できるものが教師としてふさわしい。そのものにですね、惑わされてはいけないと手元に、パウロは言っているのかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たち、いろいろな言葉に惑わされず、確実に福音に立ち、そしてイエス様の御言葉をいただき、そしてそれを理解し、人々に伝えていくことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこを通う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。ルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに通う子どもたち、先生、職員を、事故や怪我をされ、病気、新型コロナから守ってください。今日も病床にある人たち、また死に直面している人たち、悩みのうちにある人々と、また戦争の最中におられる方々、イエス様と共に寄り添っていただいて、恵みの御手、癒しの御手、救いの御手を差し伸べてください。今日も必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。